農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農食ラジオです。
よろしくお願いします。
あ、脂肪酸をいっぱい語ってきた農食ラジオです。
お願いします。
お願いします。すごい数喋った。過去最長のシリーズでございました。
何回？シリーズ的に
全6回。
全6回、感想回これ入れたら7回。
あ、そうね、これは今日は6回を経ての感想回であります、
はい、すごいね。
どうですか6回。
どうですか、
聞いてみて。なんか変わったこととか、ここ特に面白かったとか、なんかありますか。
でも印象に残ってるのは、うん、マーガリンかもね。
ああ、マーガリンね。
なんか最初に学んだのをこうひっくり返された感じで。
ああ、なるほど。最初に学んだっていうのはドロドロサラサラの話と、まあ、それを使い分けてる生物が生きるために。
そうそう。で、植物は大体液体の油だよねって素直に受け入れた後だったから。
ああ、そうね。そうそう。でもマーガリン植物由来なのに固体じゃんみたいなので。
そうそう。
でクエスチョンマークみたいなね。
そう、しかも植物由来なのに固体ってのは知ってたんだよ、逆に。
うんうんうん、うん。
だからそれを、あれ、そういえば学んだのと、あれこれ、ええみたいな。混乱しまくった。
ああ、なるほどね。
っていう。
まあこれ結構科学あるあるだけどさ。
うん。
つまり自然界にないものを作り出したんだよね、ある種。
ああ、マーガリンね。
ねえ、まあ、飽和脂肪酸自体は自然界にあるけど、
うん、
まあ、植物由来の飽和脂肪酸って、まあ、ゼロじゃないけど、
うん、
かなりマイナーなものだし、トランスについては本当にナチュラルじゃないからね。
生きかけて戻ったやつね。
そうそうそうそう、ちょっと違う方に戻っちゃったってやつね。
はいはい、
あ、なるほどね。ああ、そうだ、俺もちょっとトランス脂肪酸喋った後にいろいろ思ったとこあって、ね。
何すか、トランス脂肪酸。
あれ、科学的に、科学っていうのは何？物理っていうか、ケミカル的に、不飽和脂肪酸を飽和にすることによって、
うん、
まあ、液体から固体に変わると。
はい。そうね。
でもそれを、さあ、科学じゃなくて、生物的にやれば、ちょっと違うんじゃないのって。あ、その時もその話したっけ？
わかんない。生物的に。
要するに発酵とか、微生物とか。
ああ、チラッと言ってたね。
そうそう。使えば、必ずシスができる。戻ったとしても元々のシス脂肪酸、通常植物に存在するシス脂肪酸になって、トランス脂肪酸にはならないっていうね。
なるほど。なんじゃないかっていう、うん、
そうそうそう、とか思ったりしたけどね。なるほどな。だからそっか、それはあれか。いきなりちゃぶ台がひっくり返した的なね。面白さね。
いや、そうそう、 1,2 回目は面白い面白いって思いながら知った上でのちゃぶ台返し。
あ、なるほどね。いや、ちゃぶ台返しって結構面白ポイントになりうるよね。
いや、そうね。
俺の中では、DHA がちゃぶ台返しだったんだけどね。
ああ、TT 予習というか、知ってった中で。
そうそうそう。そうなのよ。
ちゃぶ台返し。
まあ、DHA が体にいいみたいのはさ、まあ、超有名な話だけどさ。
うんうん。なんとなくレベルなら。
でもその一個前にね、二重結合が壊れると。
ああ。
劣化しますみたいな、油、揚げ油の話
やりましたね。
うん、
高温とか
で、その時はね、二重結合の数は少ない方が揚げ油に向いてるっていう、
うんうん、
ね、1個なのがオレイン酸ですよとかね。
オレイン酸、ひまわりとかのやつね。
そう、でも体にいいとされている DHA はさ、二重結合6個あるからさ。
めっちゃある。
まあ、そのアルデヒド、あの有害物質みたいな香り、悪い香り出るアルデヒドもさ、
うん、
なんか6倍出るとか、6個あるから6倍出るとか、そういう話したじゃん。
うん。
そうなるとね、逆に悪くなっちゃうね、体に、みたいな、うん。あるいは美味しくなくなっちゃうよねっていう。
ねえ、なりそうだけど、そうならないってこと？二重結合維持しちゃうみたいな。魚。
あ、DHA が。
そう、魚焼いた時とか。
あ、だから、魚をちょっと焼いたぐらいだったら、
うん。
いいけど、焼いた魚を何日も置いておくとか。
ああ。
まあ、要するに、オイルポットに戻すじゃん、揚げ油は。
うんうん。何回も使おうとするときね。
そう、そんなノリでさ、
あ、
焼いた魚をさ、放置してさ。
そりゃ臭いわ、臭いわというか、ダメだわ。
1ヶ月後に食べるとか言ったら。まあ、そんなことないけど。まあでも、少なからずいくらかは分解するはずなんだよね。
うんうん。
うん。まあ、揚げ油もさ、二重結合が壊れてアルデヒドができますって言っても、100ある、
うん。
不飽和脂肪酸が全部壊れるわけじゃないからね。
まあ一部ね。 そうなっちゃうと。
そう、多分、わからんけどさ、1%、2% 壊れるだけで、風味がかなり変わりますっていう。
うんうんうん、ああ、その、香り系のやつは少量でも強えって言うもんね。言ってたもんね。
うん、そうそうそうそう。
ほんのちょっとがそうなっても。
そう、だからまあ、健康機能を失うレベルになることはないとは思ってるけどね。DHA が仮に酸化、劣化しても。
うんうん。なるほどね。
うん。まあ、程度はあると思うけどね。1年置いたとかさ。なんか他に生活が変わったとかある？なんか生活習慣に、食習慣につながった系エピソード。
ああ、そうそう。まあ、それこそ、いや、TT さんも買うって言ってたけど、エゴマ油は買いましたよ。
あ、俺も買いましたよ。
味噌汁にチラッと仕込ませてますね。
なるほど。風味に影響はありますか？
まあ、影響、そうね。まあ、ちゃんと油浮きますからね。見た目からも結構変わるよね。小さじ1ぐらい入れたら。
まあ、ね、豚汁みたいな。そうそうそう、あるいは、ラーメンのこう、ちっちゃい版みたいなね、うん。ビジュアルとしては。
ね、でもそんなになんか、めっちゃ癖があるわけじゃなく、ちょっとごまっぽい、うん、雰囲気みたいなレベルだよね。
そうだよね。うん、いっぱい入れたらもっと香るのかもしれないけどね。うん、小さじ1杯、ティースプーン1杯じゃ全然インパクトはないよね。それ朝の話？
晩飯です。
あ、晩飯か。
うん。晩ご飯に入れてますね。
晩飯の、まあ、晩飯毎日味噌汁食べてるんだ。
食べてる。
飲んでる。
食べてる、飲んでる。大体ね。
うん、えらい。
えらい。
いや、なんか味噌汁って結構さ、シンプルに見えてめんどくさいじゃん。
でも、出汁は本出汁ですよ。そんな。うん、
味噌溶くのがめんどくない？
そんな？
なんか見てないといけないって俺、性に合わないんだよね。
ああ。
ほっとけばいいみたいな。あとはほっとけばいいか、あるいは非常に注目してないといけないみたいな。
まあ、
黙ってたら、ね、焦げるとかね。
油断したら大変なことになるみたいな感じだからね。
そう、微妙に溶くじゃん。
うん。
あれ。あと味見もしないといけないじゃんね。
うん。でも味噌好きなんだよね。
ああ、なるほどね。俺は、卵かけご飯に朝入れてますね。
卵かけご飯に、リッチ卵かけご飯になった？
いや、全然朝寝ぼけてるから味の違いわかんないよ。
ちょっとどうなんだろう、もったいないのかな。でも無意識に健康に近づいてるからいいのかな。いや、
そうそう。でもまあ確かに若干の風味は感じる。でもごまのような気もするし、ごまではないような気もする。なんかごまよりちょっとなんか青臭いっていうか、そんな香りがする気がするよね。
え、そう、俺のはそんな、あれ、そんな、
いや、わずかに、気のせいかもしれない。あの、絵に引っ張られてるかもしれない。エゴマ油ってさ、
うん、
なんかシソみたいな葉っぱの絵描いてない？
シソ。
気のせい。
俺のどんなだったかな？
パッケージに。
パッケージね、あるよ。絵は描いてある。俺、セブン&アイプライベートブランド買ってるけど、あ、
うん。
俺の買ったやつは単純にサラダにエゴマ油かけてる様子だわ。
ああ、なるほどね。
油自体の元のと感じなくて。
俺のはね、このね、アサヒっていう会社のエゴマ油なのね、
うん。
ちょっとパッケージ調べてみて。漢字でアサヒ。
アサヒ。出ました。
このさ、シソみたいな葉っぱがさ、パッケージに書いてあるんだよね。
ちっちゃく書いてあるやつ、左下とかに。
うん。多分これを朝見て、勝手に緑を想起して。
確かに緑だしね。なんか。
なんか、ちょっと青臭みを感じるな、みたいな。これがね、匂いの研究の難しいところだって。見た目に引っ張られるっていうね。
心理的にね。
あ、で、ちなみにちょっと気を使ってるポイントが2つあって、エゴマ油の使用について。
お、使い方。
いや、一つは、これも、そもそもなんでエゴマ油を摂取するんだっけっていうのがさ、
うん。
1日 2g オメガ3脂肪酸を摂取しましょうっていうさ、厚生労働省の目標があるわけじゃん。
うん。やりましたね。それが小さじ1ぐらいなんでね。
うん、そうそう。でもその晩の献立がさ、焼き魚だったりしたらさ、別に無理に、
うん。
取らなくてもいいやっていう、うん、ことで。
確かに。
夜飯のメニューと、対応するようにしている。
なるほど。
これが一つ目ね。
脳死で入れてるわ俺。
まあ取りすぎちゃいけないものでもないし、取りすぎたとってティースプーン一杯、うん、あともう一個がね、あの、揚げ油の化学でやったように、
うん、
光に当たると分解するので、このね、アサヒっていう会社のエゴマ油は 箱に入ってたの、うん、スーパーで。
外見はね。
で、その箱の中にエゴマ油の瓶が入ってて、うん、箱は捨てずに毎回箱に戻してる。
あ、へ
ー、光が当たんないように。
偉い。
やってくださいよ。
いや、
揚げ油の脂肪酸の科学ですよ。
いや、俺もやってるわ。
あ、やってる。まあ、冷蔵庫でもいいんだけどね、うん、
あ、そっか。でも冷蔵庫じゃないね。
暗けりゃいいんだよね。
日陰というか冷蔵庫の裏みたいなところに油系置いて。
冷蔵庫の裏とめちゃくちゃホコリとか溜まってそうね。絵が浮かんできた。
そうね、冷蔵庫の隣に、
うん、あのね、あれでしょ、あの塩コショウとかさ、シーズニングとか入れがちなとことかね。
そうそうそう。
なるほどね。あ、マジで冷蔵庫の裏っていうと綿ぼこりが想像しそうです。そうそう、これ聞いてあのね、リスナーのトッノーさんも、僕はアマニ油を使ってますっていうのをね、 X でポストしてましたね。
ああ、はいはい、拝見しました、うん、アマニ派。そうそう、あのなんか CM やってたって言ってた方だよね。知らんけど、
別所さんが、別所哲也さんがね。あ、別所哲也さん、
アマニ連行。
そうそう、この方の食べ方は納豆に入れるらしいね、
うん、納豆か。
いや、そう、納豆もいいね。うん、納豆も結構朝食べるんだよね、俺。
お
ー。テレワークの日は納豆。
決まりがあんだ。
出社する日は、卵、
かけご飯。
ご飯
うん、でも確かに、どっちも栄養価高い。い
うん、そうそう。まあ、別に出社の日納豆を食ってもいいとは思うんだけど、でもさ、匂いって自分でわかんない場合あるじゃん。
あ、そうね。
自分わかんなくて、相手が気づいてたらちょっとさ、やだな。
しかも、そんな指摘してこないみたいなね。
そうそう、絶対言わないでしょ。お前納得さくねってさ、30過ぎた大人がそんなストレートにさ、しかも今コンプラが叫ばれてる中さ。
偉いな。
あ、でも、俺、どっちもどっちだね。直接言うことによって、何腹か知らんけど、俺が傷つくかもしれないし、俺は俺で、なんていうの、スメハラ的な、スメルハラスメントみたいな。
スメル、ああ、そういうことね。匂いを発してるっていうことね。
ね、会議室が納豆くせえみたいなことになるかもしれないから、わ、はい、かんないけどね。まあ一応そういう、まあ毎日よりは、なんかこういう日は納豆食べるぞ、食べるぞの方がなんか俺は、盛り上がるので。
なんか甘煮の方なんだけどさ、
うん。
あの、揚げ物 OK の甘煮ブレンドみたいなやつ売ってましたよ。
いやー、それってどうなの？
そう。なんかね、あのね、主がトウモロコシ油らしい、それは。あの裏の、ね、なんかパッケージ見たら。甘煮も混ざってて、それをどう抑えるというか、あのね、火に弱いのをどうカバーしてるのか知らんけど、甘煮ブレンドってやつ。うん、
マジで？甘煮ブレンド。あ、ほんとだ。これは日清オイリオから出てるやつかな。
わかんない。あ、味の素版もあるよ。
あ、ほんと？
日清健康甘煮プラス。あ、俺が見たの味の素かもな。
日清。
あ、これだ。
甘煮油プラス。
甘煮ブレンドってやつ。
まあ、これか。大丈夫なんだろうね。まあ、俺よりさ、ねえ、日清オイリオさんの方がさ、脂肪酸に詳しいに決まってるもんね。
そう、だから、どう、そう、どう抑えてんのか知らないけど、
うん。
油、揚げ物にも OK って主張してる製品は。はいはいはい、あって、あるじゃんって思って。
なるほどね。機能性表示食品。油 14g 中にアルファリノレン酸が 2.6g 入ってますと。
日清さんの方？
うん。オイリオ。血圧が高めの方にって書いてあるね。
あ、日清健康アマニプラスは、アマニ足す菜種や米油だって。
あ、なるほどね。
ちょっと違うんだ。
なんかあるんじゃない？特許とかが。レシピの、特許のレシピが。へぇ。壊れるもんだと思ってますけども。
そうそう。
高温で。まあ、炒めぐらいだったらいいのかもしれないね。炒めんのってせいぜい数分じゃん。うん、200度とかでも。
確かに。
ね、揚げは結構、さ、揚げるまでの待ち時間でさ、目標が170度とするじゃん。
確かに。そこでじわじわね、そこまでで。
そう。170度から5分間とかだからね。そうそう。だからそこまでの間に本当に言う通りじわじわ。壊れていくっていう可能性あるよね。うん、なるほどな、うん。ここまで調べてなかったけど、これを知ってたら配信時点に。もう、やばかったですね、これは。
いや、これは。
脂肪酸の価格10ぐらいまでいったと思う。
いや、これも気になるんだけどね。あ、でも値段ちゃんと見てなかったな。うん、これこそ、しっかり高い感覚になるんじゃない？
や、そうだよね。揚げ油だったらさ、結構余るじゃん。もったいねえ。あと、アマニが入ったマヨネーズとかも売ってたよ。
あ、へえ。
うん。まあ、それは、まあまあ、リーズナブルかなっていう。あんまり、だから意識し、その、単品だとさ、
うん。
あ、アマニ油、摂取しなきゃみたいなさ。
確かに。あ、ドレッシング系も結構あんだ。へえ。
そうそう。だってお味噌汁に、
見逃してた。
卵かけご飯にアマニ油入れるってさ、余計な一工程じゃん。
うん、うん。
ある種。なくてもいいからさ、忘れちゃうと思うんだけどさ。
うん。
まあ、マヨネーズに入っていればさ、普通にマヨネーズ使おうって思ったら自動的にアマニ油も摂取されるわけじゃん。
確かに。
それいいアイディアだなとも思ったし。
やっぱいいね。
あともう一個、
うん。
いいなと思ったのが、まあ、このオメガ3脂肪酸が、まあ、さっきね、アマニプラスの油にもあったけど、こう、血圧だとか、
何、うん、
血圧だっけ、
血圧がなんか主に言われてそうで、あの、商品のアピールとかでは。
うん。で、なんかマヨネーズって結構さ、罪な食べ物にかけがちじゃん。
罪な食べ物に、もう罪掛け算する感覚でね、マヨネーズって。
そうそう、ね。例えば、唐揚げにマヨネーズとかさ。
やばいよね。美味しいけど。
ね、まあ、あとこれ絶対かけるのはさ、お好み焼きにマヨネーズとかさ。
美味しいね。
こういった罪の効果を消してくれる。それは、心理的のみなのか、科学的に消してくれるのかわかんないけど。マヨネーズにこのオメガ3脂肪酸が入ってるといいかもね。
確かに。
次買うときはそれにするか。ちょっと高いんだろうね。
そうだね。人見てみるわ。
この間俺スーパーで出会ったからそれ写真撮ったわ。
アマニ油入りマヨネーズ。
そう。あーやべ、値段の写真撮ってねえや。これも血圧の、商品中 30% アマニ油配合って書いてあるね。これキューピーのアマニ油マヨネーズ。
アマニ油マヨネーズ。
ですけれども。いや、ちょっと、ティースプーン一杯入れましょうを推奨してきたけど、アマニ入りマヨネーズ買いましょうもいいね。
そうね。その普段使ってるやつにアマニ入り、アマニ油入りの商品があれば、
うん、
無意識でいけるもんね。
いやー、やっぱそうだな、なんか、行動心理学的な、ものも大事だな、やっぱ技術が。
そうね。
普及していくためには。
こう、その視点が完全に入ってるよね。すごいよね。
うん。いや、そう。ちょっと話それるんだけどさ。
うん。
まあ、農家の方と協力して仕事するときあるんだけどさ。
うん。
で、農家の方にお願いする、まあ、こういうものを作ってほしいですと。
うん。
で、これは作り方が特別で、こういう追加工程と、こういう追加工程と、こういう追加工程が必要です、みたいな、
うん。
言うとさ、まあ、まず面倒じゃん。
そうね。
農家からすると。
追加かけなんとか。
そう。これをやることによって、こういう、これがこの技術の肝なんですとか言っても。で、お願いするじゃん。
うん。
でもその農家のところにさ、毎日さ、毎朝毎晩行ってさ、
本当にやってますかとかさ。チェックなんかね。
そう。わかんないからさ。で、もう最悪なのか、なんか、もう、思った、こう、スペックのものが出来上がんなかった時にさ、ちゃんとやれましたかみたいな。
そこが定かじゃなくなっちゃう。
ね、そんなの嫌だからさ、やっぱね、
うん、
無意識にできるのがいいよ。
間違いない。
そう。農業で言うとそれがね、品種なんだよね。もう種まきゃ、あとはもう好きに、いつも通りやってください、
ね。あ、そういうことね。品種がもう、それが実現できてるってことね。
そうそう。だ種もまくっていうのは絶対やることじゃん。農業やってれば。
確かに。
ねえ、まあ苗を買うって人もいるかもしれないけどさ。もう以降一緒
みたい。うんうん。今まで通り作れば違います
っていう。そうそうそう。
なるほどね。
まあそういう意味で今俺はこのアマニ油マヨネーズはよくできてるなって思いましたね。
そうね。パッと見ても、うんうん、何ドレッシング系もいろいろありそうだし。
そうそうそう。いやー、マジ見直したわ、本当に。アマニ油ティースプーン一杯でいいっていう事実が。から結構見え方変わりますね。オメガ3脂肪酸は。ね、最後1個、
うん、
揚げ油の回でさ、二重結合が少ない方が劣化しにくいって話したじゃん、
うん、しましたね。
で、オレインリッチ的なもの、
うん、
ひまわり油とかがいいですよって言ったんだけど、うん、全然スーパーに売ってなかったわ。
え、オレインリッチ？
ひまわり油。うん、オレインリッチ。
あれ？めっちゃ一時期 CM やってなかったっけ？
いや、やってたんだけど、まず、近所の、
うん、
まあ、ちょっと小さいスーパーには売ってなくて、
へぇ。
で、週末のスーパーは大きいところいくつか周りにあるから、車で行ったりするんだけど。
うん、
イトーヨカドはなかったな。
へぇ、うん、
もう一箇所ぐらい見たけど、そこはなかったかな。なんかちょっと打率低めだった。
低いね。
うちにあったことがあるから、
うん、
あの、リュウジのバズレシピっていうさ、YouTube あるじゃないですか。
はい。
リュウジさんがなんかドレッシング作るのに使ってたから、それでうち買ったことあるんだけど、だからどっかには売ってんだけど、確かに言われてみればその時も、その時は妻が、ひまわり油欲しがってたんだけど、あの時も結構苦戦したから。
へ
え。俺はひまわり油がいいんじゃないですかとか、おすすめしておきながら、
うん、
っていうか、流通してないものをおすすめしてしまったっていう。
うん、俺も一回ネットスーパーでオレインリッチ見ようとしてはなかったわ。声優使ってんだけど、いつも。
ああ、そうなんだ。
なかったですね。
いや、失敗したわ、なんか。ひまわり油さ、ネットかなんかで調べてさ、
うん、
いっぱい仕入れておけばさ、リスナーさんに買ってもらえたかもしれない。ひまわり油売ってないとかでググったら出てくるかな、なんか。
ここに売ってますみたいな出てきそうじゃない？
うん。ひまわり油売ってる場所っていうのがすぐ出てきたね。
ひまわり油どこで使いやってみたい。でもわかんない
な。でもなんかそういうなんか愚痴のブログみたいな別に出てこないね。
誰も探してないのかな。
うん、いろいろ調べたけど、うん、オリーブオイルもオレイン酸多めらしいね。
あ、そうなんだ。俺オリーブオイル完全に取りすぎだと思うから、
うん、あ、そうなんだ。
いいっすね。
でもオリーブオイル揚げ油にするのなんか違くない？多分。
あ、でもいや、ナスの素揚げとかオリーブオイルでめっちゃ美味しいっすよ。
あ、そうなんだ、うん、やったことないからさ。オリーブオイルもちょっとなんか独特の香りあるよね。
うん、でもなんか、そ、まあ、好きだからかな。あんまり気にならないというか、
うん、
結構、オリーブオイルで素揚げ系やって、あの、塩で食べるっていうのが、すごい、
なるほどね。
好きですね。
ああ、ちょっと、それはいいですね。オリーブオイルのオレイン酸は 76%。
うん、お、めっちゃ多くない？
ひまわり油は 85%。
ああ、そういうことね。
うん。でも、よく使う、ナタネ油も 64% ぐらいはそうなんだよね。
うん
うんうん。まあだからベストアンサーじゃないかもしれないけど、ナタネ油は、うんうん、まあまあ悪くはない。大豆油とかはね、オレイン酸少ないんだよね、これ見ると。
なるほど。
いやー、面白かったっすね。
はい、
俺も面白かった、ね。うん、だしお便りも、いや、意外だったのはね、お便りが2件3件ほぼ同時期に志望さんの話が来てたからさ。
ああ、志望さんっぽい話してほしいっていうリクエストね。
うん、そうそうそう。志望さんってマジで農学ビギナーからするとマジでさ、ピンとこないもんね。
ピンとこない。うん、ピン、うん、ピンとこなさすぎるわ。
いや、そうそう。でもまあ、因数分解していくと結構キャッチーだったなっていう。
うん、
まとめ。シリーズまとめ。
意外とキャッチーになった。
そうそうそう。まあ、こんなとこですか。
こんなとこですかね。
はい、じゃあね、全6話、これを含めて7話、各30分ぐらいだから、まあ、ね。
恐ろしい。
3、4時間話したのか、志望さんの。うん。
はい。
まあ、某食べ物ラジオなんかはね、1個のトピックでもっと長く喋ってるけどさ。
気にならない、もはや。
まあでも、結構こう、深掘りすれば、するほど、まあ、長いシリーズになればなるほどね、調べる側も結構面白くて。で、表面的なとこで終わんないっていうとかがあるからね。まあ、本様様、チャット GPT 様様でしたね。
様様でしたね。いやー、TT さん様様でしたわ。
ありがとうございました。ゆとさん様様でしたね。結構ちょくちょく鋭いね。
いやいやいや。
返しもあった気がするからね。はい、じゃあ、こんな感じで。まあ、志望さんシリーズが終わって、次回予告ですが、はい、春休みは？
お、牛乳を飲もう。
ああ。
アゲイン。
ということで、はい。春休み企画ということで、
はい。
酪農家さんのお話を聞く予定をしております。
はい、話を聞く、はい、予定。
聞く予定です。うん。ただよく考えたら、酪農家さんそもそもがめちゃくちゃ忙しいんで、
うん。そもそもが。
申し訳ないなっていう気持ちもありつつも、聞きたいなと。
ぜひ。
いうことで、
はい、
はい、ぜひあのゆとさんも聞きたいことがあったら事前に教えてください。
はい、
あの 送っときます。
あ、はい。
はい。じゃあ、こんなところですかね。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。長い時間お付き合いいただきまして、ゆとさん、リスナーの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、あと読んでないけど、ここでは読みませんでしたが、お便りもいろいろいただきまして、Google フォームや、ハッシュタグの食ラジオ、
うん、
あとは Spotify のコメント機能でね、
うん、
お便りというか、感想を聞かせてくれた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また、コメントください。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは、さようなら。
さようなら。